こんにちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマは特別な肉体の所有者ではないという自覚をお送りします。この配信を聞いてくださっている皆様は年代はどれぐらいなんでしょうかね。私は堂々と年齢を公開していますが、48歳になりました先月で、48年間生きてきたというわけですけれども、やはり40代後半年々ついた脂肪が落ちにくくなってるなという自覚はありますね。というのも何度もこの配信で話をしておりますが、昨年一昨年ですね、秋ぐらいから1年半ほど大変忙しく、ストレスがあったりとかデスクワークが多かったりして、なかなか運動の時間を取れず、ちょっと太ったという話をねしたと思います。そして、去年の暮れぐらいから時間ができ始めたので、ジョギングをスタートして、そして今だと先月ぐらいから毎日できるだけ毎日3キロ走るということを自分に課しているわけですが、ここへ来てようやくわあ、だいぶ体型戻ってきたなという感じがあります。なかなか長かったなって思いますけれども、それもやはりこう年齢とともに皮下脂肪特に落ちにくいですから、なかなか落ちにくいなというのを実感しているところです。皆さんはいかがでしょうか。この配信を聞いてくださっている方の中にはダイエットしている方もいらっしゃるかなとは思いますけれども、年齢とともに落ちにくくなっているなというような自覚はありますでしょうか。で、最近こうやってもちろん筋トレもしてますし、で走ってもいるし、食生活っていうのはそんなに変わらないんですよ。食生活はそんなに変わらなくて、ただやはりこう筋力がつくと、どうしても炭水化物食べないと筋肉減っていくということで、炭水化物は結構しっかり食べれるようになりましたね。で、体型がどんどんと戻ってきて、すごくこうほっとしているんですけど、やっぱりすごく感じるのは、うわもうこの年代になってくるとここまでやらないとこの体型保てないのかっていうことなわけですよ。なんかねダイエットを勘違いしてる方とかってたまにいらっしゃって、今日ちょっとタイトルにつけたんですけど、その自分は特別な肉体でこんなことしなくても痩せれると思い込んでダイエットずっとし続けてる人っていらっしゃるんですよね。皆さんどうですか。私は早々に20代の頃に自分は太りやすいんだ、で筋肉がほとんどないんだっていうことを自覚しちゃったので、当然ながら筋肉をつけるっていうことも大事だと思ってるし、筋肉はついたら落とさないようにしなきゃいけないっていうことも分かってるし、でそのためには食事と運動をずっとやらなくちゃいけないっていうことを20代の時に自覚してしまったので、それが当たり前なんですよ。だからそれこそ自分はそういう特別な存在じゃないと。男性とかやっぱりそうですけど、男性ホルモンがあるから筋肉を自然に保つことが女性よりもできるし、圧倒的に痩せやすいですよね。しかも男性の場合だと皮下脂肪よりも内臓脂肪がつきやすいですし、で内臓脂肪っていうのはつきやすいけど落ちやすいっていう特徴があるので、まあ、ちょっと運動しただけで代謝も男性は高いし落ちやすいんですけど、女性の場合はそうじゃないっていうこともこう自覚した方がいいかなと思うんですよね。つきやすいのは閉経後はもちろん内臓脂肪がこう高くなりやすいから、それはそれで気をつけなきゃいけないんですけど、閉経前っていうのは皮下脂肪の方がつきやすいので、女性は。でしかもその皮下脂肪っていうのは取れにくいっていうことも自覚しなきゃいけないんですよ。皮下脂肪は内臓脂肪と違って取れにくいので、本当に筋肉が必要で、代謝を上げる必要があるっていうことは絶対に知っておく必要があるんですよね。ただこの皮下脂肪だとしても取れやすい人もいるわけですよ。 体的に筋肉がつきやすいタイプの方なんていうのは比較的有酸素運動をちょっと頑張ると取れやすいっていう方もいらっしゃるんです。羨ましいですね。でも私はそういう特別な肉体ではないんですよね。っていうのをもう自覚しているのでやらないとダメなんだ、そういう体なんだっていうふうに思って地道にやってるという感じですが、やっぱりこう年齢っていうのもあって30代の頃よりも圧倒的に、まあ、40代前半よりも圧倒的にちょっと地道にコツコツ努力しないと難しくなってきたな、これをやっぱり継続していかないといけないなというのをこう改めてね実感したというわけです。ただこのメリットは自覚してるがゆえにずっと続けるじゃないですか。つまり病気になりにくいんですよ。生活習慣病になりにくい、まあ、今がんも生活習慣病って言われてますから、やはりこうなりにくい生活習慣をちゃんとつけることができたのかなっていうのは思います。生活習慣病はなりにくいと思いますね。やっぱりいつも言われてますけど食事とか運動とか睡眠とかストレスとかそういうことが、ね、生活習慣病の原因要因になるっていうふうに言われてますから、この肉体の全く特別ではない太りやすい痩せにくい体のおかげでこういう生活習慣を保てるっていうのはメリットだったかもしれません。こう痩せやすい体の人ほどすぐ痩せられるからいいやって思ったまま年を重ねていっちゃって、代謝が下がった時にあれなんか痩せなくなってきたな、どうしよう、これから運動っていうのではなくて、やっぱ20代の頃から自覚して20代の頃から生活習慣をきちんとできてきた、運動習慣や食習慣を正しくできてきたっていうことはメリットだったかなっていうふうには思いますね。あとは今後のことを考えると閉経が出てきます。私まだ閉経してないんですけど、閉経するとエストロゲン、女性ホルモンの一つが減るので、そのエストロゲンっていうのは食欲をコントロールしているホルモンなわけですよね。生理前っていうのはエストロゲンが減るから食欲が出る、でまた生理が終わるとエストロゲンが増えるから食欲っていうのが減るっていうふうに体ってなってるじゃないですか。そう考えると閉経後エストロゲンが減った時にやっぱ食欲がなかなかコントロールできなくなる女性ってすごく多いんですよね。なんかすごく食べちゃう、食べたいって思う、生理前のあの食欲みたいな感じですよね。それをコントロールできるかどうかっていうのが私自身もこうチャレンジなところというか、まだ経験したことないからどうなんだろうなって思ってるところではあるんですけれども、まあ、私のメリットの一つとしては心理学をやって食事に興味をなくしたっていうところがあるんですよね。食に興味をもう持ってないので、ほとんどやつが全然ないので、これは閉経後も続くと思うから、思考だから、あと食欲なのかなと思うんですけど、じゃあ生理前ってどうかなと思うと、食欲っていうか単にお腹すくっていうのしかないんですよ。3時間おきにお腹すくすぐお腹すいちゃうみたいなところはあるけど、まあ、それは本当の食欲でもあるけど、まあ、ホルモン的な部分もあったりするから、そこ気をつけなきゃいけないかなとは思ってます。ただそういう時でもやっぱこの体、太りにくい体を作っておく、代謝を高めて太りにくい体を作ってそれを維持しておくといいのかななんていうふうには思ってるので、まあ、この生活をキープしようかなというふうに思ってます。まあ、閉経後に備えるって感じですかね。はい、ということで私自身はこのままの肉体で年を重ねたいと思っているので、このまま運動も継続して食生活もコントロールして生活していきたいというふうに思ってます。皆さんはいかがでしょうか。自分は特別な肉体だと思っていたけども、実はなかなか痩せないという方がいたら、それは特別な肉体ではないのかもしれない。私も地道にコツコツとやらないといけない肉体なのかもしれないというふうに自覚すると、もっと早く痩せられるかもしれませんよ。ということで、私は特別な肉体で、まあ、特別な存在でとかもあるかもしれませんけど、そんな運動とかしなくても絶対痩せられると思いながら何十年もこう過ぎて全然ダイエットに成功していないなら、あなたはもしかしたら特別な肉体ではないのかもしれません。 気づいたら自覚してダイエットの作戦を立て直しましょう。ということで、メグでした。